お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今のこの世の中のこのような状況の中にあって、神様が今日もお一人お一人の愛する兄弟をこのところに導いてくださり感謝いたします。神様、あなたがひととき今私たちにあなたの御言葉をお語りください。しもべは聞いております。神様の御言葉をまっすぐに受け入れ、またこのところから励まされ、あなたの愛によって満たされ、このところから歩んでいくことができますようにお導きください。続けて体調を崩されておられる方、またインターネットを通して礼拝を捧げておられる兄弟姉妹の上に等しく祝福が豊かにありますようにお願いいたします。愛する主様の皆によってお祈りいたします。アーメン。今世の中ではコロナウイルスのニュースがテレビや新聞でもまず第一に出てきます。そんな中で平日の業界ではカフェやリラックスワーシップ、またトポスや英会話などもお休みになり、随分静かな平日になりました。ちなみに我が家の方はどうなっているかと言いますと、娘が急に春休みになりましたので、毎日毎日なんとか暇にならないようにとリズムを作って、この時間にはこれをしよう、この時間にはこれをしようとリズムを作ってやっていました。また息子の方はと言いますと、ずいぶん前から長い休みを取っていますので、最近は元気よく泣くようになってですね、もう最近はなんか私が抱っこしてもなかなか泣き止んでくれなくて、お母さんに渡すとなんかニコッとして泣き止んで、あれおかしいななんて思いながら、まあ、これが人見知りっていうことなのかななんて思っていました。まあ、そんな時テレビで見ていたら、ある歌を流すと、ある曲を流すと泣いている赤ちゃんがピタリと泣き止むと聞いて、しかもテレビで見ていると嘘か本当か、実際に多くの赤ちゃんがその曲を流した瞬間にピタッと泣き止んで、あら、それを聞いたら私も試さないわけにはいかないと。まあ、それは賛美ではなくて20年ほど前の一般の歌謡曲なんですけれども、早速私もそれを流してみたら、泣いていた息子がピタッと泣き止んで、何分かしていたらスヤスヤスヤって寝始めたんですね。あ、こんなことあるんだなと思いながら、そしてその歌の始まり、それはこんな歌詞で始まるんです。いつまでも信じていたい、最後まで思い続けたい、自分は生きる意味があるはずだって、こんな歌い出しで始まる、そんな歌なんですね。このように実に多くの歌や、そしていろんな本に見られるように、人々は実に人生の生きる意味を、生きる目的を探して歩んでいるのではないでしょうか。まあ、中にはそこまで深く考えずに、まあこの人生楽しいからいいかって歩んでいる方もおられるかもしれません。いや、しかしこのような今の状況で病が流行し、心に恐れを感じるとき、人は生と死について考えるようになります。私は何のために今ここにいるのだろうかって考えるのではないでしょうか。先週の水曜日で震災から9年が経ちました。あの日、私たちはまるで人生が揺さぶられるような、そんな大きな経験を一人一人がしたのではないでしょうか。その時も、そして多くの方がこの問いに直面したのではないでしょうか。私はなぜ今ここに生きているのだろうか、何のために今ここにいるのだろうか、その答えを私たちは今日神様の御言葉から、神様の言葉からもう一度聞いてまいりましょう。2000年前にこの地上を歩まれたイエス様は、その答えをはっきりと持ってこの地上を歩まれていたんです。そして今日のメッセージのポイントを2つ挙げますと、次に送っていただいて、今日はアウトライン2つ設けました。そのポイントの1つ目、それは私たちが福音を伝えるために私たちは生かされているということです。私たちが今この場所に生かされている目的、それは神様のために私たちは生かされているんです。決して自分が立派な学校に入って、一流企業に就職して、 お金持ちになって人から称賛を浴びるようになる、そんなために私たちは生きているんじゃないんです。やりたいことをやって充実した人生を過ごすためでもない。私たちは福音を述べ伝えるためにこのところに生かされている、使わされているのです。そしてポイントの二つ目、それは神様の御声を第一にしていくということです。先ほどの一つ目に挙げた、私たちがなぜこの地に生かされているのかということ、そのことを私たちは覚え続けるために、忘れないために、私たちは神様の御声を聞き続けなければいけないんです。それを第一にしなければいけないんです。さあ、この二つのことを覚えながら今日も私たちは御言葉を聞いてまいりましょう。それでは初めにマルコの福音書の一章32節33節を、それでは続けてご一緒にお読みしてまいりましょう。32節33節続けてご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。先月私がメッセージしていた箇所を少し振り返ると、安息日にイエス様が権威によって人々を教え、そしてその権威によって悪霊を追い出されたというところを見たんです。そしてその後何節か飛んで今日の32節に来るんですけれども、このところでは安息日の夕方になり日が沈むと、イエス様のもとにはわーっとカペナウムの町の人たちが集まってきて、ただこの集まってきた人たち、この集まってきた人たちはイエス様にどうしても会いたい、あなたを愛していますと言って集まってきた人ではなくて、この人たちはイエス様が癒す方である、この人のところに行けば病が癒されると知って、このイエス様のもとに集まってきたのでした。ただイエス様はそのように癒しを目的に集まってきた人たちに対しても冷たく拒否をすることはなく、受け入れ癒してくださいました。続く34節、このところもご一緒にお読みしてまいりましょう。34節、3、はい。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが、イエス様は自らのもとに押し寄せる多くの病にかかった者たちを次から次へと癒されました。イエス様の人々に対する愛がこのところでも表されているのではないでしょうか。イエス様は私たちがどんな心の状態にあったとしても、たとえ間違った期待を抱いていたとしても、ありのままの私たちを受け入れてくださる方なんです。そしてここで悪霊に疲れていた者たちは癒され、そして悪霊に対してはイエス様は自分のことを話してはいけない、語ってはいけない、このところでイエス様はおっしゃられたんです。イエス様はご自身について証しするものを定めていましたから、お前は語るべきではない、そのようにこのところで厳しく言われたんです。そしてイエス様はこのような忙しい安息日が終わり、イエス様の日常の朝の場面が次の35節を見るとやってきます。イエス様の朝の場面、35節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。イエス様は朝早くというよりか、まだ暗いうちに起きてきて一人寂しいところへ行って祈っておられたんです。この寂しいところとは荒野のことです。人もいない、食べ物もない、水もない、そんな何もないところでイエス様は朝早く祈っておられたんです。しかし何もないからこそイエス様は神様と出会うことができた、何もないからこそ静まって神様の声を聞くことができたのです。 これまでも多くの旧約の預言者たちがこのアラノという場所で神様に出会ってきました。その場所でイエス様はいつものように祈り、天の父なる神様がどのような計画を持っておられるのか、それを知ったのです。イエス様ですらこのように祈り、天の父なる神様のご計画を、思いを確認しておられたのです。さあ、このようにしてわざわざ人里離れて祈られていたイエス様でしたが、イエス様はゆっくり祈ることはできなかったんです。続く36節37節イエス様のもとに弟子たちがやってきたんです。36節37節ここも続けてご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエス様がわざわざ人々のものを離れて、弟子たちのもとを離れて一人で祈っていたのにもかかわらず、弟子のペテロたちがイエス様はどこだって、まだ暗いうちから探して、そしてイエス様を見つけて、イエス様の祈りを妨げるようにしてやってきたのでした。私たちだったらどうでしょう。一人静まって祈っているうちに、ああいたいたってやってくる人がいたら、あまり喜ばしいとは思わないかもしれません。しかも弟子たちは、皆が探しています、またあの奇跡を見せてくださいと言わんばかりにイエス様のもとにやってきました。この時弟子たちはイエス様が何のためにこの地上に来たのか、その本当の意味を理解していなかったんです。ですからイエス様のことを、ただ単に病を癒す方、ただ単に奇跡を行う方としかイエス様のことを見ていなかったんです。しかし弟子たちのこのような言葉にイエス様は影響されることなく、惑わされることなく、イエス様は自分がなんで今ここにいるのか、何のためにこの地上にいるのか、それをしっかりと理解しておられたんです。続く38節をこのところもご一緒にお読みいたしましょう。38節イエス様が言われた言葉、三杯、イエス様彼らに言われた、さあ近くにある別の町や村へ行こう、私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだから。今日このイエス様の言葉が、イエス様が弟子たちにおっしゃられたこの言葉が、私たちの胸に響いてくるのではないでしょうか。そのために私は出てきたのだから、天の父なる神様のもとから使わされてきたのだから。ここでイエス様がおっしゃられたそのためにって、さあそのためにっていうのは何のためにですか。それは直前に書かれています。近くにある別の町や村で福音を伝えるためです。そのためにイエス様は来られたんです。イエス様はカペナウムの町にずっと留まり続けて、そこでずっと福音を伝えていく、そのために来られたのではない。近くの別の町や村へ行かないといけない、そこで福音を伝えないといけない、そうおっしゃられたイエス様の言葉が、震災から9年経った今の私たちに、この教会にこの御言葉が響いてこないでしょうか。皆さんご存知のように、この教会はもともと大熊町曹操地区にありましたが、9年前に震災という大きな出来事があり、まるで出エジプトのような大移動があって、その流浪の果てに6年前にこの地に教会堂が建てられました。それは故郷からはるか遠く離れた地ではなく、同じ浜通りに面したこの隣の町でした。それは昔初代の宣教師がいずれこの地で宣教をするだろうって指し示したこのいわきだったんです。これは神様の計画の中にあったことです。確かにこのいわきの地に最初に足を踏み込むとき、涙とともにこの地に来られた方も多かったでしょう。私は実際にその中を歩んだものではありませんので、 皆さんの深い痛み、悲しみを完全に理解することはできません。しかし、その当時共におられなかった方々も含めて、私たちは震災から9年経った今、このいわきの地に教会堂が建てられ、この地でまかれた種が豊かに実を結んでいることを知っています。先ほど写真でも出たように、この地でなければ、あのようなエリムの建物はできなかったかもしれません。ちょっとカフェも、子供たちの集会も、ゴスペルも、英会話も、そして教会の塾も、このようにはなっていなかったでしょう。そしてこの地に来なければ、出会うことができなかった兄弟姉妹の方々がいる。この地に来なければ、イエス様と出会うことができなかった方々がいるんです。イエス様がかつておっしゃられた別の近くの町へ行って福音を伝えようという言葉が、この言葉が確かにこの教会においても震災を機に実際に起こり、私たちのために、私たちはそのためにいわきの地に来たのだと言えるのではないでしょうか。イエス様は自らがこの地上に遣わされた目的、それをはっきりと確信されていたんです。だから迷うことはなかったんです。誰が自分を探していようと、それは全く関係ない。この町にとどまるのではなくて、近くの別の町へ行くんだ。そこで私は福音を伝えるんだ。イエス様は決してブレずに、まっすぐ歩み出されたんです。今日のポイントをもう一度振り返っていただいて、スライドを送っていただいて、今日のポイント一つ目。それを挙げたように、私たちは自分がなぜ今ここにいるのか、なんでここに使わされているのか、それをしっかりと理解しなければいけません。私たちの生きる目的、それは大きくまとめて言うのであれば、神様のためにっていうことです。だってそれはそうです。私たちは神様によって作られたその存在ですから、私たちが生きる目的を具体的に挙げるのであれば、いくつかこのためこのためって挙げられるでしょう。しかし今日の箇所でイエス様がその中からその一つをはっきりと示されているんです。それは私たちが福音を伝えるため、神様が表してくださったあの大きな愛を人々に伝えるため、そのためにこの地に私たちは生かされているんです。そのために私はこの地に、このところに、あの学校に、職場に、家庭に、人間関係の中に使わされているんです。そのことをもう一度覚えましょう。私も9年前の震災の時、そのことを深く覚えさせられました。私はその時富山県で会社員をしていました。そしてその時、震災を通して私は考えたんです。なんで私はこの地に生かされているんだろうって。自分には本当はどんな使命が与えられているんだろうって、深く考え祈るようになりました。仕事をこのままずっと続けていくべきなのだろうか。確かにそのようにして神様に仕えていく人々もいる。しかし、自分は違うのではないだろうか。神様に祈っていました。そして今から6年前、2014年のこの教会での新年礼拝、元旦礼拝に出席した時に、神様からの強い語りかけを感じて、このように祈ったんです。それは今でも忘れることはできません。神様、あなたの御心であるならば、この地のために、福島のために私を用いてくださいって、6年前に祈り、そして私は今、このところに至るんです。私たちは皆それぞれが神様に生かされている。その理由がある、生きる目的がある。それは使わされたところで福音を述べ伝えるためです。そして続く39節を見ると、イエス様がその使命に従って福音を伝えておられる姿をさらによく見ることができます。39節、このところもご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。こうしてイエスは、追い出しておられた。 イエス様はガリラヤ地方の全域にわたって活動されました。その活動の原動力はどこから出ていたんでしょうか。その活動の力、それはやはり自分がなんで今ここにいるのか、その目的をはっきりとイエス様は確信していたんです。私は福音を語るために天の父から使わされているんだ、だからこのために生きるんだ。よそ見をせずにまっすぐにイエス様はこの地上の生涯を歩まれたんです。私は去年の夏から教会に新たな部屋、福牧師室を用意していただいて、まあそれはそれはとても居心地がいいんですね。本当に感謝しているんです。しかし部屋を与えていただいたことによって時々こんな現象に陥ることがあるんです。もしかしたら皆さんの中でもご自宅で似たような現象に陥る、そんな方もおられるかもしれません。それはどんな現象かっていうと、私が福牧師室にいるときにふと、あ、これをするんだったって思い出して、そして思い立って事務室に行くんですが、なんと驚くべきことに、事務室に入った瞬間、あれ、ここで何をするんだっけって。すっかり忘れているんですね。信じられない。でもそのまま戻るのもなんか悔しいので、思い出すために事務室をうろうろし始めるんですね。ここで何かすることがあったはずだって。それでも思い出せない。福牧師室からたった3歩4歩歩いただけなのに、もう忘れてしまう。これでは鶏を馬鹿にできないって。よく思うんです。まあこのように、事務室に何しに来たんだっけとか、皆さんも家にいるときに、あれ、私リビングに何しに来たんだっけって思うだけならまだ可愛らしいかもしれませんが、あれ、私は一体何のためにこの地上に来たんだっけ、何のためにこの地上に生かされているんだっけ、その目的を忘れてはいけないんです。私たちは福音を伝えるために来たのだ、そのことを忘れてはいけないんです。まあしかし忘れっぽい私は、そして私たちはこの人生の荒波に飲まれ流され、そのことをすぐに忘れてしまうんです。そして気づけば、あれ、私は何のために生きていたんだっけ、そうやって生きる目的を見失ってしまうんです。では私たちが自分の今生かされている理由を、この地に使わされた目的を思い出すために、それを忘れないために私たちは何が必要なんでしょうか。それが今日挙げたポイントの2つ目です。アウトラインに戻っていただいて、アウトラインの2つ目、それは神様のもとに戻り、神様の御声を聞くことです。さっきの話の中で私がよく事務室でうろうろしているという話をしましたが、何のためにここに来たのか思い出せないって、うろうろしても思い出せない、そんな時に一番いい方法があるんです。それは皆さんもよくされるかもしれませんけれども、もともといた場所に戻るんです。福牧師室に一旦戻って、自分がさっきまで何をしていたか、何を考えていたのか、それを考えた時に、あ、そういえばあれを探しに行ったんだったってふと思い出すんです。私たちもこの地上になぜ生かされているのか、何のためにここに生きているのか、それを思い出すために一番良い方法、それは神様のもとに戻ることです。あなたを生かし、あなたをこの地に導かれた神様の御声にもう一度聞くことです。今日の御言葉35節のところでも見たように、思えばイエス様は確かにいつもそのことをされていたんです。イエス様はまだ暗いうちに、寂しいうちに、寂しいところに行って静まって神様の御声を聞いておられたんです。静まって神様の御声を聞いておられた、だからイエス様は迷わなかったんです。いつも天の父なる神様の声を聞き、その声を第一にしていたからこそ、私はこのためにこの地に来たのだ、何度も何度も毎日毎日イエス様はその使命を確信されて確認されておられたんです。私たちは今神様の御声をもう一度聞きましょう。そのために静まり祈りつつ御言葉に聞いてまいりましょう。 神様はこの荒れ狂うような今のまさにこのような世の中の状況にあっても確かにあなたに語っておられます。引用箇所丸1第一列王記19章11節と12節少し長いですけれども11節と12節このところをご一緒にまたお読みいたしましょう。3、はい。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。西大風が山々を岩々を砕いた。しかし風の中には主はおられなかった。風の後に地震が起こったが地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。この御言葉はどのような箇所の御言葉かというと、預言者エリアに対して神様が語られたそのようなところです。この時エリアはこの少し前では偶像礼拝を行う預言者たちに対してもう完膚なきまでに圧倒的な勝利を収めていたその後なんです。しかしその勝利の後敵対していたアハブ王の妻イゼベルがエリアに殺意を向けたんです。お前を殺してやる。そしてそのことによってエリアの心は先ほどは勝利を収めたのにもう完全に心がしおれてしまったんです。そしてしまいには主よもう十分です、私の命を取ってくださいというほどまでになってしまったんです。そんな生きる意味を見失ったそんなエリアに対して神様は語られたんです。神様は荒れ狂う風の中にも地震の中にも火の中にもおられませんでした。しかし火の後に主のかすかな細い声が聞こえてきたんです。そのように私たちは今まさに揺れ動く状況の中に環境の中に私たちはいます。しかしその中にあって私たちは今日神様の声を聞き逃してはならないんです。さあここでアウトラインにもう一度戻っていただいて今日ここまで見てきたこと、それはイエス様の姿から私たちは福音を伝えるために、そのために私はこの地にこのところにいるんだ、そのところを覚えることができました。福音を伝えること、それは何も言葉だけで伝える、そのようなことではありません。実際イエス様はいつも行動が伴っておられました。私たちも今福音を伝える、聞いたからといってあ、じゃあ口で一生懸命喋るようにしないと、あ、緊張する、そうしなくてもまずは行いによってまたあなたの姿勢によって在り方によって神様の愛を表していく、それはどういうことだろうか、それを願い求めていきたいんです。そして何よりも神様があなたにそのことを願っておられるんです。今日の箇所ではイエス様は悪霊に対しては決してご自身のことは語るな、お前は決して語ってはならないって悪霊に対しては言われました。しかし神様は今を生きる私たちに対してはあなたたちは全世界に出て行き全ての作られたものに対して福音を述べ伝えなさいって、神様は福音を伝える働きを委ねてくださっておられるんです。ですからその働きを私たちは今日喜んで受け取ってまいりましょう。そして私たちはいつも神様の御声を第一としてまいりましょう。今の揺れ動く状況の中にあってそこに流されたり周囲の人たちからいろいろ言われてその声が大きく聞こえるかもしれません。しかし私たちが自分の生きる目的を見失ってはなりません。イエス様はどれほど周りから自分について多くのことを言われてきたでしょうか。その生涯の中であなたはある時は預言者だ、ヨハネだ、エリアだ、ユダヤ人の王だ、いやある時はあなたは偽りだ、偽りの王だ、ひどい時には悪霊の側についたものだ、そう言われたりすることもありました。しかし周りがどう言おうとも イエス様はそれらの言葉には耳を貸さなかったんです。それはイエス様が確かな主の御声を聞き続けたからです。その声を第一にするってイエス様は決めたからです。私たちは今日この確かな主の御声を聞きましょう。この声はかすかで細いと感じられるかもしれません。しかしこの御声こそが確かなものです。この声を聞くために私たちは寂しいところを時に選び、静まって神様の御声を聞きましょう。その御声に生かされて私たちは今日も歩んでまいりましょう。ピアノの音を聞きながら黙祷の姿勢を持って今日の御言葉を振り返ってまいりましょう。今日の御言葉をもう一度振り返ってまいりましょう。今日初めに見たところ、それはイエス様のもとに多くの癒しを必要としている者たちが集まっている、そんな場面を見てまいりました。その者たちだけではない、私たちは皆大きな病を持っています。それは罪という大きな病です。この罪という病はどんな病よりも厄介で、どんな薬も効かず自然に治ることもなく、私たちの心と体を蝕み恐れを生み、最後には永遠の死が待っています。しかしこの罪を、この病を完全に清めるためにイエス様が私たちの身代わりとなってくださいました。私たちはそのことによって癒され解放されました。その素晴らしい知らせを、福音を、私たちはまだそれを知らない人々に伝えるように神様から今日委ねられています。イエス様は今日私たちに教えてくださいました。そのために私は、私たちは何のためにこの地に使わされているのでしょうか。何のためにこの世を生きているのでしょうか。イエス様は今日おっしゃいました。それは福音を伝えるためだって。震災から9年が経ちました。いまだ私たちの中にはあの時を振り返った時に言えぬ痛み、悲しみ、それが深くあります。しかしイエス様がおっしゃられたように、さあ近くにある別の町や村へ行こう、私はそこでも福音を伝えよう、その言葉によって私たちは今日このいわきの地に送り出され、今このところに来ています。この地に来た時には涙があったかも知れません。涙と共に踏み込んだこの地で、ただその涙と共に神様、あなたが私たちと歩んでくださって、涙と共に撒かれたその種が今豊かに実を結んでいることを神様、あなたが見せてください。私たちはその実を豊かにこのところで見ることができます。そして私たちは自分が今生きている意味を忘れないために、今日神様の御声をもう一度聞きましょう。今世の中は大きく揺れ動いています。コロナウイルスによって、病によって、また私たちの周りでも、私たちの周りにいる者たちが私たちのアイデンティティを、私が何で生きているかを揺れ動かすような、そんなことを言ってくるかもしれません。あなたは何のために生きているんだって、あなたは生きる意味がないんじゃないかって、そのように周りから言われたとしても、私たちがそのような言葉に耳を傾けるのではなく、環境に流されるのではなく、今確かな 主の御声を聞きましょう。その声を第一とし、その声のみに従ってまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、神様、今日あなたが御言葉を通して、そのために私は今ここにいるんだ、私たちはこのところに使わされているんだ、その使命を思い出させてくださいました。感謝いたします。神様、震災から9年が経ち、そして今この時も私たちは心揺さぶられる大きな大きなそのような状況の中にいます。しかし神様、この時だからこそ私たちは思い出します。私たちは福音を伝えるためにこの地に使わされています。それぞれの場所に使わされています。それを私たちが決して忘れることがないように、神様、今日もあなたの御声を聞きます。騒がしい声を断ち切り、揺れ動く環境の中で静かなところに身を置き、主はあなたの御声を聞きます。神様、あなたが私たちにお語りくださり、あなたの御声によって私たちを生かし、お導きください。神様、私たちはふと迷い、ここに生かされている目的を見失ってしまう、そのような弱いものです。しかし神様、あなたが今週一週間、そしてこれからもずっと私たちを導き、あなたはこのためにこの地にいるのだ、このために生かされているのだと思い出させてください。私たちが誤った基準でこの地上の生涯を歩むことがないように、神様がいつも私たちの基準を、計りを正しいものとしてください。神様、お導きください。あなたの御手にお委ねいたします。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。